人類の3分の1を殺してしまう。統計すると半分以上だと。しかし人々は苦しみの中でも悔い改めないんだ。そういう状態をヨハネは示されます。そして続いて、新しい幻が与えられるんですね。一人の強い御使いの幻、10章の1節から読んでみましょう。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。強い御使いというのはキリストではない。それがキリストに使える特別な力のある御使い。五章の二節にですね、一人の強い御使いが大声で震え広めたと記されております。その強い御使い以外のもう一人の強い御使いが雲に包まれてというのがございますね。この雲というのは神様の乗り物であるものとして例えられています。旧約聖書の詩編の中になどもありますけれども、新約聖書ではテサロニケ人への手紙の第1の4章17節ですね。そこにはこうあります。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で人と会うのです。イエス様は雲の中に来られて、その中に私たちが引き上げられて、キリストの前に立つんだというんですね。このようにして私たちはいつまでも人と共にいることになります。しかし、強い御使いは雲に包まれていますけれども、栄光の雲に乗って来られるとは記されていないんですね。つまりイエス様が初めてこの地上に来られた時に、御使いたちが羊飼いにイエス様がいらっしゃることを告げ、そして天井いっぱいにその賛美の歌を響かせたように、再臨の主がいらっしゃる時にも御使いがそれを予告するんですね。雲に包まれて天から降りてくるのを見た。この天から降りてくるというのは現在分詞が使われています。ヨハネがこう地上にいてですね、天からずっと御使いが降りてくるのを見ていたということですね。そしてその頭上には虹があって、旧約聖書はここをですね、頭の上には虹のような五光がありと訳しています。光輪ですね。天使の頭の上にこうよく書かれている光の輪ですね。それがこの虹のように見えたわけです。ですから、旧約聖書は非常に日本語的に五光と訳しているわけですけれども、そしてその顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。この表現はですね、黙示録の一章の初めのイエス様の姿を確かに思わせるような表現ですね。黙示録の一章の15節16節、その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手には七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。強い御使いがですね、イエス様の栄光の主の間近にいたので、その臨在が反映していたのではないでしょうか。それと同じような例がですね、出エジプト記にございますよね。出エジプト記の 34章の29節。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は火と話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。神の臨在に近づく者は輝きを与えられるんですね。また福音書を開いてみますと、ルカの福音書の24章4節。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。神様のおそば近くに仕えている御使いが光り輝いているということを教えていますね。神の栄光があって、その顔は太陽のようであったというんですね。その足は火の柱のようであった。これは裁きを表しているんでしょうか。神様が裁き主であるということを教えておるものではないでしょうか。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、その獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、七つの雷がおのおの声を出した。手に開かれた小さな巻物を持っていると書かれておりますけれども、この巻物というのは何でしょうか。当然、まず最初に思い浮かべるのは五章の一節にあります、御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。この巻物と同じものなんでしょうか。違うところもあるんですね。五章の巻物は封印されておりました。そして小さな巻物とは言われていないんですね。この開かれた小さな巻物は持たれていますけれども、五章の一節の方を見ますと、手に置かれているというんですね。この前の巻物という言葉はビブリオンという言葉ですけれども、小さな巻物というのはビブラリディオン、小さいというのことを示す言葉が使われているんですね。で、ある人は違った巻物だと考えます。しかし、巻物は同じであると言うんですね。その巻物は神様の手から子羊の手に与えられて、そしてその子羊が七つの封印をこう解いて行かれ、その結果六つのラッパが吹かれたんですね。巻物はまだこの開かれておりますけれども、まだ残っているんですね。それがキリストの手からこのもう一人の強い御使いの手に渡された。開かれている部分が取り除かれておりますから、それは当然小さな巻物になったんだとマギーは考えます。そしてマギーは封印された巻物の時も考えましたように、これは権利証書なんだ。天と地とを神様がその御手のうちに収めておられるということを示す権利証書なんだと、そう言っています。 他の人々はこれは神様の啓示なんだと考えるんですね。そう考えたとしましても、右足は海の上に、左足は地の上に置きと、この御使いの足が地と海両方にこうまたがっているのを見ましても、神様が海と地とを支配されるお方であるということがここに示されていることは確かであると思います。私たちはそのことを聖書の中から見ることができると思うんですね。レビ記の25章23節、地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私、私というのは神様ですね。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人である。また詩編を8編の6節から、あなたの見ての多くの技を人に、あなたの見ての多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足のもとに置かれました。すべて羊も牛も、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。詩編の8編はですね、人にすべてのものを支配させたとございますけれども、この人はイエス様を表しているんだとヘブル書の方で書いてある。この詩編の8編をその通りに返しまして、人に神様が全地を治めるようにと委ねられたといたしましても、人間というのはテナントなんですね。つまり大家さんから借りてそこに住んでいるものなんですね。主は人間にその管理をお委ねになった。土地というものはもともと神様のものだ。地は神のものであるということ。ある人が新聞に書いておりましたけれども、日本人は土地が神様のものであって、人間のものでないというそういう思想を持っていない。そのために時代を抑えようとしたり何かすると、個人の人権の侵害であるというようなことを言う。しかし諸外国では徹底的なこの土地に関しては私有権の制限というものがなされているんだというようなことがよくこう述べられるんです。日本の土地でも私有権というのが認められたのはごく最近のことですよね。明治になってからのことなんですね。それまでも土地はお上のものだったわけです。しかしそのお上のものっていう考え方が非常に脆いものですから、現在のように日本人が土地を動産同様に不動産と言われるんですけれども、他の財産と同じように扱ってマネーゲーム、金儲けの道具にして平然としている。聖書から離れているからこういう問題が起きるんですね。私たちが自分の土地を持つことができない、自分の住む家を持つことができない、いつまでたってもウサギ小屋、最近はウサギ小屋じゃなくてウサギの穴だなんていう人もいますけれども、そんなところに住んでなきゃならないのはですね、聖書の教えから離れているからなんですよ。聖書の教え、それは土地は神のものであり、その管理だけを私たちが委ねられているのであって、それを最もよく全ての人の利益のために管理をしていくのが私たちの責任だということが分かればですね、 今頃になって、やれ国土法を厳しくしなきゃならないとかなんとか言って今頃になって騒がなくてもいいんですね。内需拡大の妨げになるのは地価の高騰であるというようなことを言って大騒ぎする必要はないんです。問題は私たちが本当に聖書の教えを知らないということにあるんじゃないでしょうか。もう黙示録から現代の地上げの問題にまで入っていってしまったんですけれども、神が土地を支配しておられるんだということを知らなければならないと思うんですね。だって封印されていた大きな巻物が小さくなっていたということ、それは大患難の時代が終わるまでにもうあまり長い時間が残っていないということを示しているんだとマギーは取ります。ロマ書の9章の28節、父は御言葉を完全にしかも敏速に地上に成し遂げられる。まさに神様はご計画を速やかになそうとしておられるんですね。ダニエルは最後の大患難の時代は7年間だと。その半分はすでにこの黙示録の啓示の中で過ぎ去って残りの時は少ないんですね。ですから巻物は小さくなっています。そして御使いはですね、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。ホセア書の11章の10節、彼らは死の後についてくる、主は獅子のように吠える、まことに獅子は吠えると、子らは西から震えながらやってくる。神の声も御使いの声もですね、獅子が吠える時のようなその大きな響きを持っているんですね。彼が叫んだ時、7つの雷がおのおの声を出した。彼が叫んだ時、御使いの叫びに雷が応ずるように声を出した。7つの雷がおのおの声を出したと、そうあります。7つの雷という言葉には定冠詞があります。ある特定の雷ですね。これは普通の雷ではないんですね。詩編の29編、そこを見ますと面白いことが書いてございます。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主の声が雷の声に例えられていますね。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれらを小石のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンは若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシの荒野を揺すぶられる。主の声は目近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮ですべてのものが栄光という。ここに7回ですね、数えてみたらお分かりになるんですけれども、詩編の29編の3節から9節までの間に7回主の声という言葉が繰り返されているんですね。これが7つの雷というのと対応しているんではないでしょうかね。イスラエルは雷鳴を雷と日本語でも言いますけれども、神様の声だと考えていたようですね。旧約聖書を見ますと、彼が叫ぶと7つの雷が声を出しました。はっきりした言語で 指針を告げました。そういうふうに訳しています。つまり、この雷はただの雷鳴ではなかったんですね。聞く耳のあるものが聞き分けることのできるはっきりとしたメッセージを持っていた。おのおの声を出した。音ではないんです。声を出したんですね。それは四節にもそのことがわかります。七つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて書き記すなというのを聞いた。七つの雷が語ったとき、旧約聖書を見ますと、七つの雷が語り終えた、鳴り終えたとき、私はそれを書き留めようとしましたと言っています。三節のところにはっきりした言語で指針を告げました。そう訳してあるように語ったんですね。内容のあることを語ったんです。この時の雷は知性を持ったものだったんですね。ヨハネは黙示録を書き留めようと言われていますから、当然これを書き留めようとしたんですね。ヨハネの黙示録の一章、これは神様のご命令だということは分かりますよね。一章の11節に、その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、うんうん。そういうふうに書いてあります。19節にはですね、そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと。ヨハネは神様から記者として、書記として任命を受けたんですね。ですから当然書き留めようとしました。しかしそれをとどめられたんですね。七つの雷が言ったことは封じて書き記すな。黙示録というのはその名前が示すように刑事の書です。しかしなぜこのことが書き記すことが禁じられたんでしょうか。黙示録の中でここだけが封じて書き記するなと言われているところなんですね。この黙示録の22章の10節に、また彼は私に言った、この書の予言の言葉を封じてはいけない、そう言われている。神様が示されたことを隠すなというんですね。しかし神が啓示をされないこともあるんですね。コリント人への手紙の第212章の4節を見ますと、パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。パウロは人には話してはならないことを経験したんだと、そう言っているんですね。この封じられたことにいろいろと憶測がされていますけれども、ある人は7回の十字軍を表すんだとか、あるいはルターに対する教皇の7つの教師だとか、いろいろこの説明を加えます。そういう異端もありますけれども、しかし神様が隠されていることはそのままにしておくべきでしょうね。